今日ですね、御言葉どこからメッセージしようか祈ってきました。ちょうど春ぐらいにですね、私三条の説教の、最初のあたりのところですね、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですというところと、三つ目の柔和なものは幸いです、その人たちは血を受け継ぐからですというところからお話しました。その時に健先生、飛ばした悲しむものはのところはないんでしょうかっていうのと、続きはないんでしょうかっていうことも聞かれたりもして、その時は導かれなかったんですけど、今日この箇所を語ることを示されました。ちょうど先週ギフアップというですね、大学生世代の集会がありました。その時にも少しこの悲しむ、そして主が喜びに変えてくださるというところからお話をしました。御言葉はもう1ヶ月以上前にやこちゃん、あかりちゃんたちが選んでくれたんですけども、不思議なことに先週来た子たちにとってちょうど良いメッセージだったなということを思わされました。私たち人生の中で悲しむとき、問題がやってくるとき、いろんなところを通っていきます。今日きっとこの中にいらっしゃる方の中でも、今悲しみを抱えている方、また心の深いところで傷のある方、さまざまな方いらっしゃると思います。今日この箇所から主が語ってくださることを期待したいと思います。もう一度マタイの5章の4節を読んで、そしてお祈りしてメッセージ入りたいと思います。マタイの福音書5章の4節ともに読みましょう。3、はい。悲しむのは幸いです、その人たちは慰められるからです。アメン。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。主、あなたがこの御言葉の箇所を選んでくださいました。主よ、悲しむのは幸いです、その人たちは慰められるからです。主よ、どうぞこのここにいる一人一人の中で、様々な状況の方々があると思います。悲しみの中にある方、喜びの中にある方、また傷のある方、困難がある方、どうぞその一人一人にとって今日の御言葉があなたからの慰めであることを感謝します。主よ、どうぞあなたが語ってください。主よ、あなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。この三条の説教と言われるこの箇所はですね、ものすごく有名です。ダイソーですも本を出されたりもしていますけれども、なぜこの箇所が、ね、この幸いですとね、順番に一個一個書かれてますけど、なぜ有名かというと、やはりこの世の中の価値観ではなくて、神の国の価値観で生きるには私たちどうしたらよいかということがこの箇所を書かれています。ここに書かれているこの三条の説教、このことを見ていくときに、私たちがこの地上でどのように歩んでいくか、神の国にあるものとしてどのように生きていくべきか、そのことがこの箇所に書かれています、ね、そして私たちここにいる皆さん、どうでしょう。神様からの祝福をたくさん受けて生きていきたいでしょうか。生きていきたいですか。アメで大丈夫ですか。いやー、いらないですって方はあまりいないと思いますけど、神様の祝福をたくさん受けて生きていきたいですね。そのことがここ書かれてますよ。幸いですって書かれてますね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、悲しいものは幸いです、その人たちは慰められる方ですからです、柔和なものは幸いです、その人たちは血を受け継ぐからです、ずっと書かれていっています。私たちが祝福を受けるには、幸いなものとして歩むにはどうしたらよいか、そのことがこの三条の説教全体のところで書かれています。そして例えば3節の心の貧しいものは幸いですってね、自分の足らなさ、罪深い自分自身、このままでは永遠の命を得ることができない、滅びに向かってしまう、そんなもの、そんな足らないものが、しかしイエス・キリストに救われるときに、天の御国はその人たちのものだからです。感謝だなと思いますね。ちょうど春の時に話したときは、特に5節の柔和なものは幸いです、その人たちは血を受け継ぐからです。私が血を受け継ぐためにはね、この柔和なというのはね、コントロールされたとか訓練されたという意味もありますし、またへりくだったという意味があります。へりくだるものがこの地を受け継ぐことができる、そのことを見ました。しかしこの4節のこの悲しむものは幸いですと聞くときにですね、どういうことが悲しむことなのかなということを私たちいろいろと思うときがあるかもしれません。感謝だなとも思います。悲しむものを慰めを受けるということは感謝だなと思いますけど、まあ、いつも悲しみが私たちあるわけではないこともありますし、また日本人というのは感情を出すことが苦手だったりしますね。人前でうわーって悲しんでね、言う人あんまり少ないかもしれないです。聖書を見ると聖書の登場人物結構悲しんだり感情表現激しいんですけどね。ダビデとかね、なんかもうなんかのた打ち回るようにしてなんか嘆いたりとかですね。裸で踊ったりとかですね、なんかどんな人なんだろうでね、この今多分日本にいたらですね、なんか逮捕されそうな感じがしますけれども、感情表現豊かな方々もあります。でも聖書を見るとこの悲しむこと、嘆くことっていうのはたくさん出てきます。今日この悲しむものは幸いです、 このことをどういうことなのかな、そのことを共に見ていきたいなということを思います。悲しむ者が幸いとなる、そのことを今日、4つぐらいのポイントで共に見ていきたいと思います。今日皆さんにお伝えしたい1つ目のポイント、それは実は悲しむことは悪いことではないということを皆さんにまずお伝えしたいと思います。悲しむことは悪いことではないということです。何か私たちは悲しむということが何か悪いことじゃないかと思ってしまうことがあります。人前で悲しんでわーってあまりにもちょっとひどすぎるとね、ちょっと大丈夫かなってなってしまう時があるかもしれませんね。例えば子供がお菓子もらえなくてウォーってなってしまう時とかね、あるかもしれません。しかし私たち、ね、主の前に悲しむことができます。クリスチャンとして成長していく時に、なんか悲しいこととか辛いことがあった時に自分で処理をしなければいけないというふうに思ってしまうところが私たち傾向としてあると思うんですね。なんかこんなことでいちいち悲しんでたらいけないんじゃないかって、クリスチャンとして成長していくんだったらこれぐらいの問題は自分で解決しないといけないし、いちいち悲しまずにこれも喜ばないといけない、喜ばないといけないみたいなね、思ったりしたことありませんか。こんなことで悲しまずに喜ばないとって、なんでこんなに自分はダメなんだろうと思ってしまう時があります。でも皆さんにお伝えします、もちろん人前で感情を、ね、コントロールすることはすごく大事なことです。でも悲しむことは決して悪いことではありません。主の前に悲しむこと、そのことを聖書は良いこととして教えています。私たちは悲しいことが実際あります。問題が起こります。痛みはあります。その時に自分で処理をしようとして苦しむんではなくて、それを主の前に持っていくことができます。神様は私たちに呼びかけておられます。悲しみを主の前に私たちは持っていく必要があります。強がる必要が主の前にはありません、ね、どうしても人前では、ね、私たち強がってしまう時あるかもしれませんが、神様の前で私たちは神の子として、ね、皆さん、ね、親の前でこの自分の、ね、悲しみとかを隠しまくるってことはあんまりないんじゃないかなと、まあ、ここにいらっしゃる皆さん大人の方が多いですけどね、子供、皆さん子供がいたらですね、子供が悲しいことがあった時に泣きながら表現しますね。私たち神様の前に強がらずに悲しみを表すことができます、ね、なのでクリスチャンとして成長していたら悲しみがなくなっていくわけではありません。悲しみは起こっていきます。しかしそれを主の前に持っていきましょう。そして大事なことはこの4節のところで書いてあるのは、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからですって書いてあるんですね。皆さん問題が起こった時にいろんなタイプの方があると思います。問題や病や痛みがあった時に皆さんどう反応しますか。悲しいなと思う人と、怒ってしまう人もあるわけですね。なんでこんなことが起こるんだとかね、なんだあの人はとかね、聖書には書いてありません。怒る者は幸いです、その人は慰められるからですは書いてないですね。私たち怒っている時は慰めを受けることはできません。私たち怒るものではなくて悲しむものでなければいけないですね。私たちが怒ってですね、こんな風にこう構えてこうって言ったらですね、慰めを受け取ることができないんですね。私たちが悲しんで両手を広げた時に主からの慰めを受け取ることができます。私たちが心を固くなにして怒りに燃えてしまう時に主からの正しい慰めを受け取ることができません。なのでもし私たちがこう問題とか何かあった時とかに怒りの心が先にあってしまうんだったら、主からの慰めを受けるためにある意味悲しむことは正しいことです、ね、主の前に怒るものではなくて悲しむものである必要があるなと思います。イエス様は地上に来てくださった方です。地上で痛みや問題や困難を体験してくださいました。ですから私たちの悲しみを体験してくださった、問題を体験してくださった方です。そのイエス様は私たちが両手を広げて悲しんでいる時に主からの慰めを私たちに与えてくださる方です、ね、なので私たち強がる必要がありません。主の前に悲しむことは悪いことではありません、ね、主の前に心から出ていきましょう。そのものは慰められるからですとこの4節に書いてあります。今日の2つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それは悲しむものは心を砕かれるということです。悲しむものは心を砕かれるということが今日皆さんにお伝えしたい2つ目のことです。悲しむ経験は私たちのある意味心を砕いていきます。心砕かれるってね、なんかへり下るって意味だけじゃなくて、もう心がある意味ボロボロになるというかね、砕かれ砕かれ自分自身の力というかね、いろんなものを失っていくことがあります。問題や困難や会社でのこと、人間関係、結婚のこと、子育てのこと、 地域での関係、さまざまなこと、将来の不安、いろんなことが私たちあります。経済的なこと、さまざまな問題を通して私たちの心は揺さぶられていきます。その時に私たちある意味心が砕かれていってしまうというか、もう本当に自分自身のプライドであったり、さまざまなものが砕かれていきます。しかしそれもある意味悪いことばかりではありません。一箇所御言葉を開きたいと思います。詩編の34編の17節18節をともに開きましょう。詩編34編17節18節、詩編の34編の17節18節です。詩編34編の17節18節、はい、詩編34編の17節18節一緒に読みましょう。3、はい。苦しい者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。ある意味私たちの心が打ち砕かれてうなだれるような時、私たちが苦しみを持って叫ぶときに、主は聞いてくださる方です。そして苦難から救い出してくださる方だ。そして心打ち砕かれた者の近くにおられて、霊の砕かれた者を救われるって書いてあります。私たちは心砕かれる経験、また本当に弱さを体験することがあります。しかしそのときに主が私たちと共にいてくださるということを体験していくことができます。私たちもしかしたら順調にいてて、成功していってるとき、問題がないとき、元気なとき、神様を正直求めないときがもしかしたらあるかもしれません。私たちは神様に求めていく必要があります。時に主は問題や困難、病を通して私たちを取り扱われるときがあります。もちろん私たちにとっては辛い部分もあります。しかし、主が許される範囲でそれらが起こってくるとき、私たちは神様を体験していくことができます。ね、悲しむ者の横に、共に主がいてくださいます。今もし皆さんの中で今悲しみや問題がある方がいらっしゃったら、主の前に祈ってください。苦しむ者が叫ぶと、主は聞かれてそのすべての苦難から救い出してくださる。主は心の内砕かれ者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。私たちは、ちょっと遠慮して叫ばないでおこうとか、祈らないでおこうではなくて、主の前に祈りましょう。悲しみ、困難、苦しみの中に皆さん今あれば、病の中になれば、もしかしたらどんだけ小さい問題でもいいかもしれません。主の前に出ていきましょう。主が近くにおられて共にいてくださることを私たちその中で体験していくことができるようになります。ね、そして、神様は私たちの悲しみを無駄にされる方ではないなというふうに思います。私たち皆さんどうでしょう。悲しみの経験や困難の経験、今までもされてきた方あると思います。神様はそれらを無駄にされる方ではないなと思います。ね、ある意味辛い経験ですけど、それらのなんかもう本当に苦しいというか、ある意味汚いというか、難しい問題。なんかそれらがなんかある意味こうなんか肥料のようになって土の中に混ざって、そこに種がまかれた時に芽を出すようなね。本当に主は悲しみの経験、苦しい経験も用いてくださると思います。今は苦しくても、振り返る時にどうでしょう。過去にあったこと、それらが、主によって感謝だなと思われることを体験された方もあると思います。私たちは悲しみの中で主を体験していくことができます。先週のギフアップの時にも一つの詩を、紹介しました。水野源蔵さんというね、少し年の上の方、皆さんはよくご存知の方も多いかもしれません。口の聞けないというかね、そういう詩を書く方でした。水野源蔵さんは集団赤痢で、確か長野県だったと思いますけども、小児麻痺になってしまいました。そして少し言葉が話せる時がありましたけど、その時に言えたことは死にたい、死にたいって、死にたいとだけしか言えなかったそうです。苦しかったそうです。それまで元気だったそうです。しかしその中で水野源蔵さんは14歳の時に牧師先生と出会って聖書に触れます。そしてその中でイエス・キリストを信じていきます。水野源蔵さんの瞬きでね、詩を書いたわけですね。親とコミュニケーションを取りながら、あいうえおの表でですね、詩をそれで目で詩を書いていきました。もうほとんどその死にたいと言えた後は口が話せなくなってしまったんですけども、その中で水野源蔵さんはでも喜びに溢れていきました。イエス・キリストにも苦しい中でも出会っていきました。その時に彼は一つの詩を書きました。 タイトルは悲しみよというタイトルでした。ね、先週ちょうどそのこともね、話したんですけど、彼の悲しみよという詩を読ませさせていただきます。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったなら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。悲しみを悲しみを本当にありがとう。主イエス様のもとに、変わらない平安がある主イエス様のもとに連れてきてくれたんだ。水野源蔵さんは、そのように悲しみをタイトルに歌いました。すごいなと思います、正直。言葉も話せない。自分の思っていた通りに動けない。しかしその中で、悲しみを悲しみをありがとうと、彼は歌いました。お前が来なかったらってね。私たち本当にそこまで言えるかなって思います。でもこの水野源蔵さんの詩を読むときに、この悲しみの経験を通して水野源蔵さんは心砕かれ、そしてイエス様に出会っていきました。そして悲しみ自体もある意味感謝して、そして主イエス様のもとに連れてきてくださった、その経験をこのことを通してできるようになったことを喜びました。ね、私たちは悲しみの経験を通して水野源蔵さんのように悲しみを取られた方々あるかわかりませんけども、私たちは共にいる主を体験していくことができるようになります。ね、なんか外の音がいろいろ聞こえますけども。ね、私たち本当の神様を信じて共に礼拝できることを感謝していますけれども。はい。ね、皆さんどうでしょう。悲しみの経験で、まあ、水野源蔵さんの今詩を本当に読みながら深いなと思います、私自身はね。でも、本当に、今の悲しみを喜べるようになるようになれたらいいなというふうにも思います。ね、今日三つ目のポイントに行きたいと思うんです。それは三つ目のポイントは、悲しむ者は主からの慰めを受けることができるということです。悲しむ者は主からの慰めを受けることができます。確かに水野源蔵さんすごい強いなと思いますね。あれだけ本当に苦しい中でよく歌を書かれたなと思います。私たちそこまでできないんじゃないかと思われるかもしれません。でもきっと水野源蔵さんたくさんの主からの慰めを受けられたと思うんですね。ここにいる私たちも主からの慰めを受け取ることができます。先ほどマタイの5章のところにも、ね、悲しむのは幸いでその人たちが慰められるからです。決して消え失せる慰めでなくて、神様から永遠の慰めを受け取ることができるんですね。イエス様がどれだけ慰めを与えてくださる方かは、もうすでに予言された上でイエス様は来られました。一箇所、イザヤ書61章の1節2節を開きたいと思います。イザヤ61章の1節2節、イエス様が地上に来られる前に、700年以上前に書かれた予言です。イザヤ61章の一節、二節。イエス様ご自身がどれだけ私たちに慰めを与える方か。イザヤ61章の一節と二節です。共に読みましょうか。三、はい。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。捕らえる人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しいものを慰めるために。アメン。神である主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。すべての嘆き悲しいものを慰めるために書かれています。イエス様は私たちの悲しみを、痛みを慰める。そのことをもう予言されて来てくださいました。あの十字架で私たちの痛みや悲しみや困難を受けてくださいました。それゆえに私たちを癒してくださるとあります、ね。イエス様は私たちに慰めを与えてくださる方です。この慰めというのは、ある時にパーンと与えられる時もあるでしょう。じわじわと与えられる部分もあるかもしれません。油が染みていくように。 じわじわと体験していく部分もあるかもしれません。ある牧師先生のね、先ほどの三条の説教のところの証を聞いたことがあります。その牧師先生が小さい頃教会に通っている時に、まあ、いつも CS に行って、ね、下で今も子供のキッズプログラムありますけども、子供のプログラムの時に御言葉カードが配られていたそうです。ね、私たちの教会でも御言葉カードが配られたりしますけれども、彼はすごい楽しみにしてたそうです。そしてある時にその牧師先生の妹が生まれて、でもその妹さんは体に重い病を持っていて、残念ながら生まれて30日で亡くなってしまったそうです。30日間ずっと容器というかね、病院の入れ物に入れられて、お母さんと彼はそれを見るだけで抱きしめることができなかった。そして30日経った時にその妹は死んでしまった。あれほど嘆いたお母さんを見たことがないとその牧師先生は言われました。あれほど嘆いたお母さんを見たことがない、本当に辛い中で彼らは、まあ、もしかしたらその先生だけが教会に行けたのか、お母さんじゃあまりにも悲しかったかもしれないですけども、その少年だった時の牧師先生は教会に行きました。その時に御言葉カードが配られたそうです。その時の御言葉カードが、悲しむのは幸いです、その人は慰めを受けるからですという御言葉カードだったっていうんですね。それを家に持って帰ってお母さんに渡したってね、あれほど慰めを受けた御言葉はあの時なかったってね、子供ながらにその御言葉から慰めを受ける体験をしましたってことを話されていました。御言葉には力があるなと思いますね。私たちだから日曜日に子供たちが受け取らない御言葉カードもね、ある意味どの御言葉が子供たちにいつ必要かって私わからないです。でも先週のね、ギフアップでもそうですけどね、御言葉1ヶ月以上前にヤコちゃんが選んでくれてましたけど、あの御言葉が本当に主が備えられた御言葉だなって体験私たちもしましたけれども、神様は御言葉を用意してくださってます。そして慰め、私たちを受けるタイミングで主は御言葉を通して慰めを与えてくださるなと思います。その先生はその小さい時に御言葉の力を本当に体験して慰めを家族で受けたって言われました。本当に私たちは本当に御言葉を通して、神様の言葉を通して慰めを受けていくことができます。イエス様は傷ついたものを癒してくださる方です、ね、そしてもう一つ、主から慰めを受けるときの大事なことがあります。ちょっと今日いくつか開いて申し訳ありませんが、第2コリントの1章の4節も開きたいと思うんですね。第2コリント1章の4節、第2コリントの1章の4節です。第2コリントの1章の4節をぜひ開いてください。第2コリント1章の4節、第2コリントの1章の4節一緒に読みましょう。3、はい。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めること。アメン。私たちは神様から慰めを受け取ることができます。しかしそれは私が慰めを受け取るとか誰かが受け取るってだけじゃないんです。神様を慰めてください。そして後半、それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますというんですね。私たちは共に慰めを受け取っていくことができます。悲しいものは幸いです。その人たちはですね、その人はって書いてある、その人たちはって、さっきの三条の説教も書いてありました。私たちは一人で慰めを受けるんじゃなくて、主からの慰めを共に受けていく存在だということです。一人が受け取るだけじゃなくて、みんなで一緒にこの慰めを受け取ることができます。また私たちは先に慰めを受け取っていっているものとして、これから慰めを受け取る方々に寄り添うことができるということです。どうでしょう、私たち悲しんでいる人とかですね、まあちょっとあんまり葬儀のことはあまり例えるのいいかどうかわかりませんけども、例えば誰かを愛する人を失った人とかですね、悲しみの中にある人にですね、どのように寄り添うべきでしょうか、ねえ自分自身が悲しみの中にあって苦しいときにどう寄り添ってほしいかなと思うときにですね、ねえあれこれあれこれ言われるよりもですね、一緒にいてくださるのが一番いいのかなというふうに思いますね。悲しむ人と寄り添うというかね、何と言っていいかわからないけど、でも一緒にいるよと言って一緒に祈ってくれる人、それが本当にある意味慰めになるんじゃないかなと思います。なんかね、いっぱい御言葉読んでね、あなたのね、ご主人はもう天国にいますよとか言われてもね、その時本当にもちろん感謝なんですけど、 悲しみの中にある時には本当に寄り添って共にいてくれる人、共に慰めを受け取ってくれる人、それが大事じゃないかなと思います。私たち自身がそういうものになっていきたいなと思います。共に主からの慰めを受け取っていくもの、そのようにありたいなと思います。主は私たちに慰めを与えてくださいます。それを共に受け取っていきたい。そして私たち自身が主からの慰めを共に、このね、ここにあると、自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちにを慰めることができる存在と私たちはされています。最後の4つ目のポイントに行きたいと思います。それは、悲しむ者は主により頼むことができるということです。悲しむ者は主により頼むことができます。悲しむ者は主により頼むことができます。私たちは神様により頼んでいいんですね。悲しい体験があった時に、自分で頑張らないといけない、自分で何かしないといけないとかね、自己成長して頑張らないといけないとかではなくて、神様により頼んでいくことができます。この中でどうでしょう、皆さん、神様により頼まなくても自分は信仰を持っていきますみたいな方いらっしゃるでしょうか。まあ、あるかもしれませんけれども、聖書の中でですね、ある登場人物があります。今日ちょっといっぱい開きすぎて申し訳ないですけど、マルコの9章の23節と24節にですね、一人面白いって言っちゃいけないですね、ある登場人物がいます。信仰があるんだけどもちょっと弱い方、でもある意味私たちを代表していると思います。マルコの9章の23節24節で一人の父親が出てきます。少し戻るとですね、18節にこう書かれています。17節とかですね、先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子が泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。そこであなたのお弟子たちに霊を追い出させてくださいとお願いしたのですが、できませんでした。そしてその子供を父親は一生懸命イエス様の前に連れてきます。そして22節を見ると、お出来になるなら私たち憐れんで助けてくださいと、この父親はイエス様の前に訴えます。23節と24節、皆さん一緒に言いましょう。3、はい。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私を助けて。この父親の心はある意味、正しいなっていうふうに思います。できるというなら言うのですか。信じる者にはどんなこともできるのです。アメン。信じます。ね、もう 100% 信じますってこの父親は言わなかったんですね。いや、信じますって心から言いました。100% 信じます。信じたいです。でも、不信仰な私を許しください。心からのこの父親の叫びだなって僕思います。信じます。信じています。でも、不信仰で弱い自分の心があります。お許しください。助けてください。私たちこのように祈っていいんじゃないかなと思います。イエス様、あなたはどんなことでもできます。この悲しいことも問題も病も解決することはできます。信じます。でも同時に不安があります。弱さがあります。信じきれない弱い自分もいます。そういう部分を主の前に出していいと思います、私たち。不信仰な部分もあります。お許しください。助けてください。私たち自分でイエス様何でもできますだけだったら、祈らずに過ぎていくこともできてしまうかもしれません。しかし私たちは、不信仰な私をお助けくださいと祈ることはできます。信じます。でも、足らない部分をどうぞ主はあなたが補ってください。助けてください。そのように祈っていってよいと思います。これがある意味、より頼んでいくことだと思います。こうより頼んでいくんですね。この椅子に座っていくというかね、私たちは主に寄りかかっていくことができる存在です、ね、私たちの足らない部分があるからこそ主に寄り頼んで主を体験していくことができるんじゃないかなと私は思います、ね、このメッセージをしながらこの寄り頼むということを考えた時にね、私もやっぱり最近の賛美がなかなか出てこないですけどね、聖歌の、ね、503番がね頭に思い浮かぶわけですね。2番のところね、歌詞をね、読みますけど、主の御手に頼りつつ、わかりますか？ 歌える方一緒に歌いましょうか。主の御手に頼り、進む道は楽しい。進む道は他の、主の御手に、主の御手に頼り、歩まば光あらん。歩まば光あ、頼れ頼れ、頼れた、とこしえの御手に、とこしえの御手に、頼れ頼れ、頼れ、さらば恐れあらじ。さらば恐れ。もう一回サビのところサビしましょうか。頼れ頼れ。頼れた。とこしえの御手に。とこしえの御手。頼れ頼れ。頼れた。さらば恐れあらじ。さらば恐れあらじ。アメン。メッセージを準備しながらずっと歌ってたんですけど。感謝だなと思います。私たち、さらば恐れあらず、それは主により頼むことができるから言えるなっていうふうに思います。信じます。不信仰な私をお助けください。主により頼んでいきたいなって思います。また、このより頼んでいく中で、私たちもう一つ大事なことは、心の深い部分で慰めを受けていきましょう。ね、心の深い部分で慰めを受けていく必要があります。ね、一生懸命こう、賛美したり、こう、もちろん感謝のことです。でも心の深い部分で私たち傷を負っていたり癒されてない領域がもしかしたら皆さんあるかもしれません。ね、人には見せることができない傷の部分、弱さの部分。主はその深い部分も触れてくださって補っていってくださいます。ね、ぜひ皆さんの心の深い部分も主からの慰めを受けていっていただきたいなと思うんです。ある一人の人物のことをお話ししたいと思います。アイルランドの方ですけども、ジョセフ・スクライビンという方ですね。皆さんその方のことをお聞きになった方もあるかもしれませんが、ジョセフ・スクライビン、アイルランドの方で、裕福な家庭に育ちました。大学を出て25歳の時に結婚をする予定になりました。そして結婚の前日、まあ当時1800年代ですけれども、馬に乗って移動してたんですね、人々ね。この婚約者の女性が彼に会うために馬に乗って川のほとり、堤防のところを馬に乗っていました。すると馬がパニックになってですね、暴れてしまって、この婚約者の女性は馬から落ちてしまって頭を打って川に落ちてしまいました。スクライビンはこの彼女を、婚約者を探しました。結婚式の前日です。しかし見つかったのは彼女の遺体でした。気を失ってそのまま川に落ちてそのまま溺れて死んでしまったんですね。結婚の前日ですよ。本当に悲しみに打ちひしがれて彼は彼女と別れました。本当に苦しい痛みと悲しみを彼は体験をしました。しばらくして、しかしその後で主はその悲しみ痛みの中で主と交わりを得ていきます。彼はその苦しみの中、苦しみの傷はあったと思います。しかし主との交わりの中で、彼はカナダに移住していきます。アイルランドからカナダに移住して、そしてそこで、孤児たちとか未亡人の人たちとか貧しい人たちに寄り添って、その人たちを助ける働きをスクライビンはしていきます。その中で、そのカナダに行ってから10年して、彼はその働きの中である若い女性と出会います。40歳ぐらいの頃だったと思いますけども、そしてその女性と結婚することになりました。ね、感謝ですね。しかしこの女性は結婚の前に直前に結核にかかってしまって、結婚の式の前にこの結核で病で亡くなってしまいます。彼は本当にまた改めて打ちひしがれるわけですね。2回も婚約者と結婚の直前に失ってしまうという苦しみを味わいました。本当に深い絶望だったわけです。2度も婚約者を失って彼は泣き祈りました。その中で彼は全てを捨てて献身して牧師になっていきます。そして彼は貧しい人たちや病気の人たちに自らの収入や持っているものを分け与えて共に寄り添って生きていきました。ある時に彼はその時別の場所にいたので、アイルランドにいるお母さんが病の中にあるというふうに聞いた時に、お母さんを慰めようと思ってある詩を書きます。 ある死を、その病の中にあるお母さんを励ますために、彼自身も本当に大きな絶望を味わう中でしたけども、書きました。その時の詩を直訳して、私訳しましたのでお読みしたいと思います。なんと素晴らしい私の友なるイエス様、私たちの罪と悲しみをすべて背負ってくださった。なんという特権だろうか。祈りの中で主の前にすべて差し出すことができるとは。しかし私たちはしばしば平安を失い、必要のない痛みを抱えてしまいます。すべてのことを祈りを持って主に差し出せばよいのです。2番をお読みします。試練や誘惑に出会っていますか？困難がありますか？失望してはいけません。祈りの中で主の前にそれらを差し出しましょう。私たちのすべての悲しみを共にしてくれる、これほど真実なる友を見つけることができるでしょうか。イエス様は私たちのすべての弱さをご存知です。すべてを主に差し出して祈りましょう。この歌詞の、この詩のタイトルは What a friend we have in Jesus。日本語で慈しみ深きという詩です、ね、慈しみ深きってね、賛美歌の方が有名ですけども、友なるイエスを、この歌詞をスクライビンは2度の絶望を体験しながら病の中にある母親を励まして彼自身が書いた。すべての、ね、あの日本語の歌の歌詞ですとちょっと訳しきれてないんですけど、すべての悩みや問題を主の前に祈りとともに持っていくことができます。そのことを彼は歌いました。スクライビンはその後で、牧師として生きていきますけど、晩年体が弱っていきました。体が弱って友人の家に引き取られていきます。しかし体が弱っているにもかかわらず、彼はある時に湖のほとりに祈りに出かけます。そして彼は誤って用水路に落ちてしまうんですね。彼は発見された時溺れて死んでいましたけれども、その遺体はひざまずいて手を祈りの姿勢で合わせて見つかったっていうんですね。彼は本当に絶望の中で、しかし共に寄り添ってくださる、悲しみを共にしてくださるイエス様のもとに祈りを持っていきました。その中で本当に主からの慰めを受け取り続けていきました。私たちは神様に心の深い部分の傷や弱さを持っていき続けることができます。祈りの中で持っていくことができます。その時に主からのある意味超自然的な慰めを受け取ることができます。人間の言葉とか行いではなくて、主からの深い部分で触れてくださる、その回復を体験していくことができると思います。せっかくなので今の慈しみ深き賛美しましょうか。ちょっと賛美歌の方ですけど、歌詞を出ますけども、なんかアカペラで申し訳ないですけど、慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたも、心の嘆きをつつまず述べて、などかはおろさぬ、おえるおも。2番賛美しましょう。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ。悩み悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまを。3番賛美しましょう。慈しみ 慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたも世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわん、いたわりたまわん、よまさびしましょう、慈しみ深き、慈しみ深き、4番ありますか、ないかな、きともな、あ、いや、もう一回3番しましょうか。変わらぬ愛もて、導きたも世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわん、めん。スクライビーのこの歌詞を本当に見る、まあ、ちょっと日本語のこの歌詞になるとだいぶ意味が減ってしまうんですけども、しかし本当に主は私たちの痛みや悲しみに寄り添ってくださる方、そしてその我らの弱きを知りて憐れむ、悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまま、本当に主のもとに私たちの痛みや悲しみ問題を持っていく必要があると思います。スクライビンは本当に自分自身が体が弱っていてもその問題を主のもとにいつも持ってき続けました。最後まで持っていき続けました。私たちがこの主からの慰めを受けるときに、ある意味最後に最も大切なこと、それは私たちの究極の慰めは天にあるということを最後に皆さんにお伝えしたいと思います。ね、4つ目と言いましたけど、ある意味5つ目ですけども、究極の慰めは天にある。スクライビンは最後に祈りの姿勢の中で祈りながら溺れて死んでいってしまいました。しかし彼はそれで終わりだったでしょうか。違いますね。彼には天国に行く希望がありました。私たちは天で完全な慰めを受けることができます。黙示録にも書かれています。もちろん天国には病や痛みや悲しみありませんって書いてありますけども、主は天で私たちをある意味慰めを、悲しみを喜びに変えてくださる方です。私たちは永遠の命を持ってイエス・キリストに救われているときに、私たちは天に行くことができます。そこで完全な慰めを受け取っていくことができます。地上では私たちはある意味旅人です。いろんなところを通っていきます。しかし私たちにはゴールが用意されています。そこには天があります。そこで私たちは完全な慰めを、完全な喜びを得ていくことができます。私たちは最後に悲しみで終わる人生ではありません。私たちは最後にその悲しみが喜びに変えられる人生です。ね、皆さんはこの永遠の命を握って生きていってらっしゃるでしょうか。天国での喜びを握ってらっしゃるでしょうか。私たちは今もし悲しみがあったり心の底に傷があったとしても、主の前に祈りを持って慰めを受け続けていくことができます。しかし究極の慰めを天で受けることができます。アメンですね。その希望を必ず失ってはいけません。もしその希望を失ってしまうならば、年間に2万人以上の人たちが日本で自殺していきます。それはどうせダメなんじゃないかと思って自分を見失ってしまうんですね。天国で完全な慰めがある、天国で喜びが待っている、そのことを覚えるときに私たちは主の前に祈りながら歩んでいくことができます。そしてこの完全な慰めを見据えて生きていくことができます。イエス様は天で私たちを待っていてくださっています。もちろん今も共にいてくださいます。でも私たちの究極の本当の完全な慰めが必ずあるということを覚えて生きていけることは何という喜びでしょうか。アメンですね。感謝ですね。本当にこのことが最高の慰めだと思います。悲しむものは幸いです。その人たちは慰めを受けるからです。この中で悲しみを全く体験してない人、体験したことがない人ってのはいないと思います。ここにいる私たち一人一人が完全な慰めを やがて天にて受けることができるんですね。今回メッセージ準備した時何回聖歌を歌ったんだろうと思いながらですね、やがて天にてってね、昨日も夜歌ってましたけど。ね、後で聖餐式の時に、この後でその歌歌いましょうか。ね、やがて天にて。喜び、楽しまん、君にまみえて、勝ち歌を歌わん。この希望があるから、本当に生きていけるなって思います。今、皆さんの中で問題や困難のある方いらっしゃるでしょうか。祈りの中で主の前に持っていきましょう。強がる必要はありません。ありのままの皆さんのその状況、主はご存知で、皆さんを慰めたいと願ってくださっています。しかし、最初に言いました、私たちが怒りであったり、自分で隠そうとしていたら、主からの慰めを受け取っていくことはできません。私たちは両手を広げて、主の前にありのままに出ていくことができます。ね、水野源蔵さんも、さっきのスクライビンさんも、いろんな痛みを体験しました。その中で主の前に出ていきました。主からの慰めを受けていきました。人々を励ます詩を書いていきました。私たちも主からの慰めを受けていくことができます。そして願わくは、慰めを共有するものになっていきたいなと願います。しばらく祈りましょうか。主の前にありのままで出ていきましょう。